東京工科大学演劇部劇団コネコミニさんプレゼンツコネコラジオログ。ということで始まりましたコネコラジオログ。パーソナリティを務めさせていただきますのはフェアリーテイルズヒーローにて金太郎役を演じたモギです。モギッチと呼んでください。
モギッチ、
ありがとう。
桃太郎役をやりました、コネコミニスタンの杉山です。ということでこのラジオは東京工科大学公認演劇部劇団コネコミニスタンによるインターネットラジオです。今回はですね、はい、ゲストの方が来た、いらっしゃってますよ。
おゲストの方がいらっしゃってます。
はい、
今度ですね、先週、まあ、僕らフェアリーテイルズヒーローという公演を終えたばかりなんですが、
そうですね、はい、
そこから3人のゲストをお呼びしました。
3人ですか。
ラジオを盛り上げていこうかなと思っております。
あ、いいですね。
まずですね、イサキを演じました阿部智美さん、
はい、よろしくお願いします。
イエーイ。次ゲンスケ役のトヨタマサテル君、
えい、よろしくお願いします。
えい、
はい、次にマッチユリの少女役の高瀬パリさん、
はい、よろしくお願いします。
この3人でですね、今回、皆さんにお楽しみいただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、ということで、ゲストの3人の皆様でですね、はい、質問をいくつか投げていこうかな、な
んて。質問ですか。
はい、
はい、
ではまず美咲役の阿部さんからいきましょうか。
はい、
阿部さん、公演前変わったこと、はい、その公演をやこのフェアリーテイルズヒーローを終えて、
はい、
公演前となんか多分変わったことがあると思うんですよね。なんかありますか。はい、
体重が変わりました。
体重変わりました。
体重が痩せたのです私。
体重が痩せたんだ。体重が痩せるのね。落ちたんじゃなくてね。
体の重さがちょっと。
体の重さが。
ウェイトがちょっと。
ウェイトが、どれくらい落ちました？
2キロぐらい。
お、それはなんで？食べなかった？
食べないのもあるんですけど、やっぱり頑張ってたんでしょうね。
頑張った。
自分で言われるとちょっと
難しい。違う。機動力を駆使してたんですよ。
機動力を駆使して
た。なんだ、もうよくわかんないんで次行きましょう。
なんでですか。
そうですね。まあでもいろいろね、今回の映画結構いろいろ動き回っていたので、
そうですね。
まあ、それが大変だったのかなと思います。次にですね、
はい、
ゲンスケ役のトヨタ君。
はい、どうも。
ましたね。はい、
なんかこう稽古中のですね、裏話かなんかちょっとあったら教えていただきたいななんて思います。
稽古中の裏話ですか。
はい、裏話
っていうと、その僕は稽古が終わった後にこうフック船長役をやった加賀谷君っていう方と、あと美咲役の阿部さんっていう方とこう、はい、個人練を毎晩3人でやってて、
自主練を、
はい、それで毎日木刀を振っていろんなことを語りながら、ね、練習をしたんですけど、
はいはいはい、はい、
それがすごい裏思い出というか、
裏思い出、
裏話というか、
あ、そういうところですね。そうですね、若干そうですね、近隣の方から若干の苦情が来てるのがちょっと耳に入ってますので、
あ、これちょっとダメなんじゃないですか。
すごいですね、まあ、そのやる気はすごくいいんですけども、今後はですね、ちょっと周りの迷惑をちょっと考えて稽古やっていただきたいなと。コネコミニスタンの名前が落ちてしまうので、
はい、気をつけます。
じゃあ次に、マッチルの少女役の高瀬さん。
はい、
やっぱり僕らですね、まあ、公演お客さんは気づかないと思うんですけども、
そうですね、
この舞台裏っていうのはですね、いろいろこうバタバタと動き回ってまして、
そうですね、
こういろいろてんやわんやしてるんですよ。なんかこう、はい、アクシデントって何かありました？
あ、
そうですね、私はラストシーンでマッチューリの少女役の真姿から、ピーターパンに早着替えっていうシーンがあるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、そこただでさえ1分もない早着替えなんですけど、うん、そこで、まあ、特に大変だったのが、その前のシーンで号泣してるんですけど、その号泣の時に、
ね、
うん、涙と一緒に鼻水がすごく出るん
です。あ、鼻水も出ちゃってる。なるほど。
ちょっとあまり美しくないんですけど、鼻水が出てしまうという特性がありまして
特性が、はい。
で、鼻水を垂らしながらこう急いで裏にはけて、で、毎声必ず時間がたびに鼻水を噛んで出ました、ちゃんと。
おお、
それが皆さんには見られたくないですけど、ただ
の着替えが大変なのに
、はい、
鼻も噛まなきゃいけない。
そうですね、
そういう。まあ、今高瀬さんそういうこと言いましたけども、
はい、
実はですね、
はい、
その高瀬さんに、僕ら、まあ、杉山さん分かると思いますけど、
はいはいはい、
困らされたことが
ありましたね。
この最後のですね、美咲を、桃太郎と金太郎がこうかばいながらこう逃がしてるシーンがありまして、
そうです、ね、
これマッチウリと対決するんですけど、
対決します、ね。
まあ、さすがですね、桃太郎と金太郎やっぱり強かったですね。
強かったですね。
無敵のマッチウリをこう押していくんですよ。
お
だけどマッチウリがですね、途中でマッチを吸って、こう 強くなっちゃうんですね。
そうですね。
そこで金太郎と思ったらやられちゃうんですけども、2回目の公演だったのかな、
はい、
なんか急にですねマッチをするはずがですね急にそれをやらないで襲いかかってきたんですよ。
そうです、びっくりしましたあれ
うわこれ、どうしようかなって僕ら思いましたよね。
あ、あります。何を血迷ったのこの子みたいな
本当にどうしようかなと思ったらあれ何だったんですかあれは。
あれはですね、本当に前、まあ、練習中でもちょっと若干あったことなんですけど、マッチをですね落としてしまいまして、
落としちゃった、あ、落としちゃった、はい
、はい、あの縦中にはちょっと気づかなかったんですけど落としてしまいまして、はい、マッチをすると時にないないないってことになりましてでふと見たら美咲と、金太郎桃太郎間にあって、どうしたらいいんだと思って、うん、勢いで
そういうことだったんですね
勢いで
もう取るしかないと。
大体あのマッチをこうスローとしてるシーンって、あの桃太郎と金太郎はなんかこうやったなみたいな感じでちょっとアイコンタクトを取っている時で、本当急に不意打ちのように書かれたので僕はちょっと本当どうしようかなと思いましたね
え、ちょっとみたいな
本当にそんなことありましたね、
はい。
そうですね、今回アンケートお客さんが本当にいろんなことを書いてくれまして、
はい、
そなんかこう、まあ、例えばかっこよかっただとか可愛かったとか、あとなんか表情がすごい多彩で面白かったとか、
うん、
素敵だったとか本当にいろいろ書いてくれたんですけど、
嬉しいですね。
これがちょっとランキングみたいなことができまして、
おお、
それを皆さんにご紹介したいなということで、
おいいですね。
もう一つですね、この、まあ、かわいいランキング、
かわいい、でもかわいいランキング
みたいなのがありまして、
おお、
なんかまあ美しい、まあ、綺麗だったとか可愛いとか色っぽいとか、うん、まあ、そういうちょっとなんていうか女性的な褒め言葉みたいなのをちょっと総じてランキングでしてみました、
うんうんうん、
それですね、ベスト5がちょっと紹介していこうかな。
ベスト5、はい、
5位がですね、この同着で3人います、
はい、
まずティンカーベ
ル、ああなるほど、なるほど、
これ5位がこれ高さんマッチリの少女、
おお、
ありがとうございます。
あともう一人青鬼、
青
鬼さんがですね、もうお姉ということで、
すご
い可愛かった。
なるほど、なるほど。
3位がですね、こうまた同着で2人いまして、
うん、
1人が白雪、
ああなるほどね。
もう1人がですね、ウルフ三兄弟、
おお、
結構そのね動きが揃ったりしてたんで、結構人気が高かったんですね。
なるほど。
2位がですね、今度沖崎、色っぽさの
少年ね。
こう1位がですね、
誰ですか？
ミサキなんです。
おお、ありがとうございます。話しますよ今の。
どうですか？一応ね、可愛いっていう役の1位ですよ。
そうですね。
初めてでしょうね。
どういうことですかそれは。
どうですか？
いやまあこれ当たり前。
当たり前？
違う、そういう意味じゃなくてですね、あのミサキという女の子らしいキャラクターっていうのが皆さんに愛されたのではないかという。あれですよ。
何ニヤニヤしてる
の？普通にちょっとニヤニヤしてる。ちょっとなんか腹立つんで。
次行きましょう。なんで？次行きましょう。
そうですね。こうでは最後というか、うん、まあ、最後というか、皆さんにですね、まあ、お気に入りのシーンというか何ですかね、印象に残ったシーンっていうのをちょっとまあ語ってもらおうかなと。いいね、じゃあ美咲役の阿部さんから言ってみましょうか。
はい。印象に残ったシーンですか。お気に入り。
お気に入り、
はい、お気に入りはですね、やっぱりあのラストのはるかちゃんのとのお別れのシーンですね。
ああ
、
なるほどね。
そこはとても苦労したシーンでですね、うん、もう夜練習が終わった後に
終わった後
カラオケで夜通し練習をしたという、
あ、
やり込みまくった
シーン、やってましたね。
そうなんですね。実はですね、こう美咲、源助、はるか、まあ、マチルの少女ですね、あとフック、そして金太郎というですね、この、ね、この5人組ですね。いや僕も一応ちゃんと最後ラストシーンいました
から、ね、
まあ、いろいろ稽古を、まあ、僕が 見たという形でですね、
はい、
こう終わった後にですね、11時ぐらいになりますか
、
ね、カラオケに行きましてフリータイムで朝の5時まで練習したなんていうですね、
やりましたね、
ことをやってました。
あ、
これですね、こう、まあ、偉そうに語ってますが、語ってる阿部さんがですね、もうすぐ眠くなっちゃってですね寝ちゃうんですよ。
寝てないですよ。寝てないです。頑張って起きようとしてコーヒーをたくさん飲みました。1時間に多分3杯ぐらい消費した。
どんだけだよ
そうですね、まあ、あそこって主にその美咲とそのはるかがこうセリフをやり取りを
する。そうですね、はい、
もう高瀬さん結構困ってましたね。
ちょっと、ね、
寝られちゃう。
寝ちゃったって、
ね、困りました。寝ました。死にそうな顔してました
から我々もね、その思い出のそのシーンとかいろいろ練習した回もあって、そのあそこの最後のあのやり取りのシーン、あそこすごい良かったっていうのアンケートでもすごい多かったので、
よかった、
よかったですね。
まあ、それもね、そうカラオケのたまもの、たまもの、まあ、たまものからと、
たまものから、
はい、
じゃあ、次、デンス客の、トヨタ君、
はい、
いきましょうか、
はい、あ、思い入れのあるシーン、お気に入りのシーンっていうのは、こう、美咲を説得しに行くけど、追い返されるシーンが、僕は個人的にすごい思い入れがありますね。
ほうほう、
やっぱその、あのシーンの中で、こう、美咲に対して、現世にだって俺がいるじゃねえか、俺じゃダメなのかよっていうセリフがあるんですけど、うんうん、まあ、そのセリフがすごい源助の美咲に伝えられない思いをすごい曲がりなりにもこうほのかに伝えてるような、そういうところなのかなっていうのがすごい個人的に胸に来たので、はい、それは思い入れのあるシーンですね。
はい、次行きましょうか。
はい、何ですか。
そう、
特に意味はないですよ。
はい、
はい、次、じゃあ高瀬さん、
はい、私はですね、
はい、
悪役たちに襲われて、美咲チームと源助チームに分かれた後、この旅をどうするのかっていう話の時にこっそり後ろで、気づいてるとは思うんですけど、桃太郎役の杉山さんと一緒に、
そうですね、
銀太郎に、クワガタカブトムシで頭突きをし合うシーンっていう
のがました、ね、
あそこが私の心に残ってるシーンですね。
ああ、そうですか。
あそこ、
まあ、あそこは、まあ、その何も動じない金太郎にずっといたずらをし続けるっていうシーンなんですけど、あそこもね、なんかちょっと杉山さんがいつも本当はクワガタとあとカブトムシ、
ね、
カブトムシとクワガタでやってるんですけど、はい、杉山さんがですね、途中でなんか3回目あたりとカマキリとかいらっしゃってね、
びっくりしちゃいました。
すいません、おうちと間違えましたね。
急に変えられたりですね。あとやっぱ千秋楽っていう、まあ、一番最後なんで役者のテンションがすごい一番上がりやすい時なんですけど、
その
時はですね、異様に頭突きが強くて、ね、僕の体がどんどん揺れてました。
すいません、ちょっと上がっちゃって、
まあ、でもあんなとこが印象残ったんですね。
そう、まあ、その後からだんだんと、ピーターパンになって、それからハルカになって、こうだんだんシリアスシーンに入っていく、ちょっと前のシーンなんですよ、
うん、
なのですごあそこでもう本当にこう気持ちをハイにして、その後どんどんシリアスに気持ちを詰めていくっていう、私の心のオアシスみたいなところです。
心のオアシス、
あ、
すごい表現。
あまり魔法の鏡のとこオアシスじゃなかったんですね。
いや、あそこ
は、なるほど、
逆に一生懸命すぎました。
一生懸命すぎた。
必死になりすぎました。
おーと時間が来ましたね。
あ、早いですね。
ということで、はい、お三方、インタビューの方ご協力ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
名残惜しいですが、ではここら辺でね、お時間なのでお別れということですね。また次回の方をね、配信してい
きます。また次回もいろいろこうゲストをお呼びしまして、
そうですね、
いろいろこの裏側なんかをご紹介できたらなと思っていますので、ラジオの方も、ぜひ皆さんチェックしていってください。
はい、よろしくお願いいたします。それでは皆様、
さようなら。Top down.